走れ運送業界の経営ラジオ。こんにちは、株式会社野沢代表取締役の野沢康久です。よろしくお願いします。ナ
ビゲーターの北村明子です。よろしくお願いします。
はい、
今日は、ね、2回目ということなんですけども、走れ運送業界の経営者ラジオということで、株式会社野沢さんの、まあ、事業内容というかどんなことをやってる会社なのかということをお話しいただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、
株式会社野沢はですね、今から約10年ぐらい前に設立をした会社でございまして、
10年、
主な事業内容としては2種類ございます。
2種類、はい。
でまず1つは運送会社に限定なんですけれども、特化のコンサルティング事業というのをやっております。
はいはい。
でもう1つが、まあ、運送会社様から、リースバックで仕入れてきた車両をですね、これを使って、集めてきて金融商品みたいな形にして投資家様に販売をする、そんな仕事をしております。
そう、前回の自己紹介の時にもね、ちょっとそういったことをお話しいただいたんですが、今日もうちょっと深掘りしてお聞きしてよろしいですか。
はい
はい。じゃあまず一つ目の、運送会社のコンサルティング、私運送会社でコンサルティングってのがあるんだって、ちょっと実はね、ちょっとイメージなかったんですけど、やってらっしゃるんですね、そういうの。
そうなんですね。大体、コンサルティング会社というと、いろんな幅広にですね、やるケースが多いと思うんですけれども、
はいはい、
弊社では運送会社に特化をして、コンサルティングをやらさせてもらってます。
どんなことやるんですか？
はい。これはですね、もう本当にいろんな様々な、課題をお持ちです。まあ、当然、運送会社に限らず、いろんな会社が、課題を持ってるんですけれども、特に、運送会社の場合って、今、2024年問題に今見られるような人の確保のところの問題だとか、はい、あとは今、トラックもいずれその自動運転とか電気ので走るような時代になるっていうんで、その物のところの課題。で、あとはこうお金のところで言うと、まあ資金の部分で、課題を持っている会社が多いと。で、弊社では、その人物金のところの経営課題を解決するために、いろんな商品ラインナップ、サービスを提供をして、少しでも運送会社様が、増収であったり増益になるような形の提案をさせていただいております。で、具体的に言うと、例えば、まあ、物のところ、やっぱりトラックの部分で言うと、非常にやっぱり一番ここが、課題に思っている経営者の方多くて、で、特にですね、トラックって1台高いんですよね。
高そうです、なんかイメージからして。
そうなんですよ。
いくらぐらいだろう。
例えば、冷凍車とかだと、今、新車で2000万とか3000万とかするんですよね。
マンション買えちゃう。
本当なんですよ。
住めちゃう。
住めちゃうんですよね。
ねえ。
で、すごく今、居住性も良くて、運転しやすい車両もあったり、あとはその車高もものすごい高い車両もあったり。
大きいの走ってますもんね、街中ね。
走ってですね。めちゃくちゃ高いんですね。で、この車両、当然動かすには、ディーゼル車が多いんですけど、これで、ガソリンをですね、使って動かしてるんですけど、結構燃料費が高かったりするんですね。
わかりそう。
で今、
内閣変わってガソリンが安くなったとはいえ、
そうなんですね。で、やっぱこの費用負担っていうのは結構あって、
はい。
で、まあ要はこの燃費を削減するような、まあなんていうんですかね、装置だったり、そういったものをですね、ご案内したりして、トラックにかかるコストをうまく削減できるような、そんなご提案をさせていただいております。
待って待って、それってでも、運送業界の方だったら、もちろん燃費がいい方がいいわけですし、
ね、
そういうことってやっぱりコンサルティングの方のアドバイスがないとわからない感じなんですかね。
そうですね。確かにその、一台一台車両の採算管理をしている会社っていうのは、非常に少ないんですけれども、 やっぱり重要なのってものを動かす以上は、そこにかかる人件費だとか燃料費だとか、あるいはその車両1台がどれだけ収益を稼いだとか、その辺の採算管理って非常に重要になってくると思うんですね。まあ、そういった部分をアドバイスさせていただきながら、この車両がどれだけ収益を稼いで、どれだけのコストを払って、これで、会社にどれだけ貢献をしてるかっていうのを、まあ、どういった形で管理をしていけばいいのかっていうのをご案内したりしてます。
それは、なるべくね、費用を抑えられた方がありがたいのはもう当たり前のことなんで、絶対
そう
必
で
要
す
です
ね。
ね。
で、これがもののところの、
あ、は
まあ、
い。
課題解決の話ですね。
はい。
で、あ
そ
と
して、
は、人のところで言うと、やっぱりドライバーの方が、本当にその稼いでくれる重要な、経営資源になるわけなんですけれども、やっぱこの部分の管理っていうのが非常に大事になっていきます。特に2024年問題で、時間外労働のところについては、ものすごく厳しい運営、ですね、効率的な運営が求められてますんで、人と物を合わせた、うまくトラックをですね、稼働率を上げて、いくような、そんな運行管理の、まあ、適切な、なんていうんですかね、運営みたいなものを、サービスとして提供させていただいてます。
今どうなんですか？ドライバーさんの確保って、難しいですか？そうでもないですか？
結構難しい会社多いと思います。
難しい。でもやっぱりなんか激務っていうイメージはね、なんかあります。
そうですよね。やっぱり、ものすごい距離と、あとはやっぱ拘束時間。あとはその到着地についても、いわゆる荷物の上げ下ろしとか、その待ち時間だったり、ものすごい拘束時間なんで、やっぱりその時間外労働の問題っていうのは、大変な問題だなというふうに思ってます。
野沢さんの扱っている、例えばお客様は、長距離運転のトラックですか？それとも割とこうエリアとかですか？
一応いろんなお客様いらっしゃって、両方ともいらっしゃいますね。
そうですか。
で、やっぱりその人の確保っていう意味では、短距離のところでも長距離のところでも、非常にその経営課題に感じてる経営者様多いですね。で、なかなかやっぱり人が取りづらい状況ですね、ドライバーの確保が非常に問題、課題になってる会社様が多いので、で、今サービスとしては、そういったドライバーの紹介の斡旋のところだとか、あるいは、うまくその、会社に所属してないドライバー様をうまくなんていうんですかね、仕事を提供できるような、そんな形のものもご案内をしております。まあ、短期間、アルバイトみたいな、そのドライバーさんみたいなものも、サービスとしては提供してますんで、まあ、いかにうまく人を活用して、稼働率を上げて稼いでいくかっていうのが、課題だと思います。その辺の手当てをしております。
そうなんですね。なんか先日ニュースで、大手の運送会社さんがね、海外の方のドライバーさんを、導入するっていうなんか見ましたけども。
これをですね、やっぱりおそらくやっていかないと、足らなくなるんだろうなっていうのはやっぱり思います。ただ今ネックになってるのが、結局日本の運転免許の問題だとか、あるいは大型のトラックの免許の問題のところですね。あとはその言葉の壁のところ。この辺がうまく解決をしていくと、そういった海外人材の活用っていう意味では非常に伸びしろのある分野かなというふうに思ってます。
そうですね。
なんで、そういった人のところの手当のところですね。いろんな提案をさせていただいているのと、最後にお金のところですね。これは前回の放送でも申し上げたとおり、リースバックという形で、運送会社からすると、今あるトラックを現金化して、キャッシュフローを改善して、バランスシートを改善するっていうような、そんなご提案をしております。
どうぞ。
で、そうですね。で、我々、集めてきた車両をですね、今度は、もう一つの柱のビジネスの方なんですけれども、今度はそれを、いわゆる投資家に、販売をしているっていう、そんな業務もやっております。で、
トラッ
こ
ク投
れ、
資。
そうなんですよ。これ何が いいかというと、まさにこう両極端っていうかですね、トラックってものなので、いわゆるそこには減価償却っていう概念があってですね、この減価償却を欲しい人、まあ、イコール投資家になるんですけれども、そこにこうトラックをお届けするようなイメージですね。
欲しい
で、
人にお届けする。
そうなんです。で、トラックを買うと、投資家様にとってどんなメリットがあるかっていうと、トラックが持っている減価償却という償却資産を確保する形になるんで、いわゆる損金ですね。損金というのはもう費用。これを計上することによって、投資家様に利益を圧縮する効果があると。そうすると、利益を圧縮するっていうと、まあ、税金の支払いを抑えたりだとか、利益の平準化に使えるということで、そんなメリットもございます。ですので、トラックをベースにして、運送会社は車両を売却する。投資家は車両を購入するということで、トラックをベースにした、まあ、金融みたいな形ですかね。必要な人のところにそういった資産を届けていくっていう意味では、トラックを別にした金融みたいな事業をやっております。
トラックを使った投資っていうのがね、なんか、こういうのがあるんだなって感
そう
じで
です
す
ね。
ね。
はい。これは、日本では、もう40年前から認められている、オペレーティングリースっていう仕組みなんですね。例えば、飛行機とか、船とか、コンテナとか、こういったものって、オペレーティングリースっていう手法を使って、投資家様サイドでは、利益と繰り延べ商品として、もう40年前から認められている手法になります。
前からあるんですね。
はい。もう認められている手法なので、投資家様は胸を張って、そういったものに投資をして、利益を圧縮して、利益の平準化を図るっていうのは、そんな商材になります。
私、野沢さんからお聞きしたのが、そのトラックの投資って初めてなんですけど、他にも、やってる方っていらっしゃるんですか？
これは日本でも何社か、こういった商材を発明して販売をしている会社がございまして、マーケットとすると、今すごく伸びているマーケットになります。
そうなんですね。
はい。だいたい今年間の販売額が1000億ぐらいの規模感になってい
おお、
て、
はい、はい。
この規模感っていうのは、さっき言った飛行機とか船に比べるとちょっと劣るんですけれども、コンテナ並みの水準の規模感かなというふうに思います。ですから投資家様が約1000億のトラックを購入をしてるっていう年間ですね。こんな今時代になってるってことですね。
トラックって言っても、大きいのもあれば小さいのもあればいろいろでしょうけどね。
そうですね。もう本当に働いてくれる、稼いでくれる資産になりますんで、まあ、そういったものに投資をするっていう、その概念っていうのが、昔は不動産に投資をするとか、いろんな投資あったんですけども、今、トラックには投資をするっていう、そんな時代になってる、そんなサポートしている会社になります。
40年も前からあるって聞いて、ちょっと私びっくりしたんですけど、もしかしたらね、そんなの初めて聞いたっていう方も、リスナーさんの中にはね、たくさんいらっしゃるかもしれませんので、またちょっと今後、いろいろとお話をお聞きしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、では本日はありがとうございました。
ありがとうございました。